予備というものについての勉強を始めて今日で3回目になるんですけども、今日でまとめてみたいと思います。もちろんこれだけの勉強でもって予備というものの全部を理解するということはできるものではないということはですね、私自身が知ってます。予備というものは内容的にもっと細かに分析をしていかなければいけない必要があるということは私自身わかるんですけれども、だから近いうちにですね、もっと細かい点に至るまでの勉強をしようと予定はしております。その近いうちに勉強しようとするものは、神様の霊は予備を通して私たちに何を学ばせようとしているのか、予備に対する従来の解釈でもってよいのか、それとも私たちので気がついていないもので、しかも学ばなければいけない大切なものを見落としているのではないかというような点について、もっともっと詳細に分析していくということを予定していますけれども、この講座は今日で一応まとめたいと思います。予備を通して私たち自身がしっかりと理解をし認識していなければいけない点を、私たち自身が見落としてはいけない点を3つにまとめてみたいと思う。今日までの2回の講座を復習して、今日のこのまとめと一緒にして予備というものをあなたの目で読み直しをしてほしいと思います。この講座そのものでは予備というもの全体を読んでいくだけの時間がなかったので、ぜひ皆さん一人一人が予備というものを第1章から42章まで飛ばすことなく読んでみてほしいと思います。そしてその読んだ後で、特に私が引用しているところを今一度ご自分の目で確かめていただきたいと思う。予備について3つにまとめます。第1番目、私たちがしっかりと認識をしていなければいけない第1の点は、予備自身は、そして3人の友達も含めて言えることなんですけれども、予備自身は神様というものを、宇宙の創造主をあまり理解をしていなかった、正しい理解をしていないということです。というよりも、神様の方で神の民となっているものをどのように評価をしているかという点を、ヨブは全然理解をしていなかったということを私たちが学ばなければいけません。神様の方でもって神の民となっているヨブというものをどんなに評価をしていたか、これはつまり神の義というものです。神の義というものをヨブは理解をしておりませんでした。ヨブの3人の友達もヨブに向かって、お前がこういう苦しみを持っている理由は、お前が神様に罪を犯したから、その罰として神様が苦しみを持ってきたんだと言っています。神の義というものを理解しておりません。その3人の友達が一体どういうことをヨブに言ったのか、全体を調べるわけにいかないから、ごくかいつまんで一部二部をですね、一つ二つを皆様に具体例として差し上げてみたいと思う。一番最初の4章の予備記の4章の7節から見ていただきましょう。友達の一人エリファズが予備に向かってこういうことを言いました。さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの声によって消え失せる。17節に言っていただきましょう。神は人の前に正しくありえようか、人はその作り主の前に清くありえようか。見よ、神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。まして塵の中に土台を据える泥の中に住む者はなおさらのことである。彼らはシミのようにたやすく押し潰される。だからヨブ、お前自分の罪を神様にまず認めろ。こういう苦しみがあったのはお前が罪を犯したからだとエリファズがヨブに言ってる。その次にですね、11章に移っていただきましょう。まだいろんなところが引用できるんですけども、時間の関係からそんな長いこと引用してるわけにいかない。皆さんに全体的に読んでいただきましょう。ナーマ人ツォフォルがヨブに向かって今度はこういうことを言いました。11章の13節、もしあなたが心を定め、あなたの 手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があればそれを捨て、あなたの天幕に不正を住まわせるな。そうすればあなたは必ず汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。だから神様に謝れと言ってる。15章に行っていきましょう。またエリファズに戻ります。ビルダテがですね、3人の中でビルダテの話が出てないんですけど、ビルダテが今までこの3人の中では一番まともなことを言ってるけれども、神様について正しいことは言っておりません。エリファズは15章でもって4節から、ところがあなたは信仰して神に祈ることをやめていると呼ぶに言ってます。それにあなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める、私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をするというふうに言ってですね、3人の友達は神様との関係というものについて、ヨブに一つの動きを取るように要求しております。ヨブの方は神様というものをどのように理解をしていたのか、もちろんこれは細かに調べていく時間がないからですね、大雑把にごく一部だけ引用してみたいと思う。ヨブは神様というものをどのように理解をしていたのか、ヨブの口の言葉、口から出る言葉で調べてみましょう。まず第一番目にヨブ記の9章を開けていただけますと、ヨブ記の9章というのはヨブの口から出た言葉です。そのヨブ記の9章の17節を見ていただけますと、ヨブがこう言いました。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息をつかせず私を苦しみで満たしておられる。ヨブの言葉ですよ。こういうふうにヨブは神様というものを理解していた。16章の9節に言っていただきましょう。16章もこれはヨブは答えて言ったと言われているから、ヨブの言葉です。こう言ってます。9節、神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした、私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。16章の同じ章の12節に言っていきましょう。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。その射手たちは私を恵み囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流した。神は私を打ち破って、破れに破れを加え、勇士のように私に向かってはせかかる。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に突き刺した。神様はこんなことをする神様なんだとヨブは解釈している。19章に行っていただきましょう。そこでヨブは答えて言った。19章の6節、今知れ、神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたことを。同じ19章の11節では、神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。ずっと飛んでですね、30章まで行っていきましょう。まだ他にもいっぱいあるけれども、これぐらいで結構だと思う。30章というのはですね、これヨブの言葉です。なぜかというと、29章からヨブが自分の格言を取り上げていってます。30章の19節を見ていただきますと、神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。これがヨブが神様というものを理解をしている理解の仕方です。3人の友達の他にもう一人、エリフという若い男がいました。この男は神様というものがどういう方なんだというのをこういうふうにして説明しております。33章の、実は32章からエリフの言葉が始まるんですが、33章の12節から見ていただけると、神様というものをエリフはこのように解釈しています。これももちろん一部だけしか引用いたしません。聞け、私はあなたに答える、このことであなたは正しくないと呼ぶに言っている。神は人よりも偉大だからである。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って、神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。 夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき、神様はいろんなことを語りかけてくれるという。夢、幻、聖霊による言葉、耳に聞こえるようなもの、あるいは聖霊、自分の霊を刺激されるような落ち着きのないようなもの、いろんな動きでもって神様は神様のことを知らせてくれます。その時神はその人たちの耳を開き、そのような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。神は人の魂が黄泉の穴に入らないようにし、その命が槍で滅びないようにされる。あるいは人を床の上で痛みによって責め、その骨の多くをしびれさせる。彼の命は食物を糸い、その魂はうまいものを糸う。これはエリフの神様に対する解釈ですよ。神様の言葉ではありません。その肉は衰え果てて見えなくなり、見えなかった骨があらわになる。その魂は黄泉の穴に近づき、その命は殺す者たちに近づく。もし彼のそばに一人の見つかい、すなわち千人に一人の大言者がおり、それが人に代わってその正しさを告げてくれるなら、神は彼を憐れんで仰せられる。彼を救って黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身代金を得た。地獄に行かないように動けという意味です。彼の肉は幼子のように丸々太り、彼は青年のように帰る、青年の頃に帰る、健康になるという意味です。彼が神に祈ると彼は受け入れられる。彼は喜びを持って御顔を見、神はその人に彼の義を報いてくださる。彼は人々を見つめて言う。私は罪を犯し正しいことを曲げた。しかし神は私のようではなかった。神は私の魂をあがなって黄泉の穴に下らせず、私の命は光を見ると。見よ。神はこれらすべてのことを二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。エリフはこれが神様なんだという、救いの神、義の神、二度三度やり直しのチャンスを与える神様だと言っています。36章の五節に言っていただきましょう。エリフの言葉がまだ続いています。神様というものをエリフはこう解釈をしている。見よ、神は強い。だが誰をも探しまない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。また先まで行きましょう。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの縄に捕らえられると、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪をつける。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて仕えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごす。もし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで生き絶える。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くて死に、その命は腐れている。神は悩んでいる者をそれの悩みの中から助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓には油切った食物が備えられる。しかしあなたには悪者の受ける裁きが満ちている。それで裁きと抗議があなたを捕まえる。こういうふうにしてですね、まだいろんなことが言えると思うんですけれども、37章の14節に言っていただけると、神様というものについてエリフはさらに続けていってます。これに耳を傾けよ、呼ぶ。神のくしき御業をじっと考えよ。あなたは知っているか、神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかを。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか、完全な知識を持つ方の不思議な御業を。また南風で血が漏らすとき、あなたの着物がいかに熱くなるかを。あなたは板鏡のように固い大空を神と共に張り伸ばすことができるか。神に何と言うべきか私たちに教えよう。闇のために私たちは言葉を並べることができない。私が語りたいと神にどうして伝えられようか。人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。今雨雲の中に輝いている光を見ることはできない。しかし風が吹き去るとこれは清められる。北から黄金の輝きが現れ、神の周りに恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は力と裁きに優れた方。義に富み苦しめることはしない。だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みない。まあ、こんな風にですね、エリフは神様というものを解釈をしていた。ヨブは別な解釈をしている。三人の友達はヨブが罪を犯したから神様が罰として苦しみを与えたんだと解釈をしている。 ヨブ自身は自分の裕福さというものは神様がヨブを祝福してくれたからだということは理解をしていた様子なんです。けれども神様は愛の神様であるということはヨブは理解をしておりませんでした。神様を頼りにする者には力を出してくださる神様だということについてはヨブは少しも理解をしていなかった。神の義というもの、神様はヨブという男をどのように評価をしているのかということをヨブ自身は少しも理解をしていなかったんです。私たちもキリストイエスにあって神の義となっているということがこれなっているんです。コリント第2の5章の21節でそう言ってるんですから、それがどういう意味を持つのか理解をしていなければ神様はあなたをどのように評価をしているのかということをあなたが理解していなかったら、そして理解したものでもって天の父に向かって、あるいはサタンに向かって、あるいは周りの人に向かって行動を表すということをしなければ、あなたもヨブと同じようなものになってしまうんです。それを呼ぶ気からあなたは学ばなければいけなかったんです。第2の点に行きましょう。ヨブは神様が災難を持ってきたと考えていた。ところが先週の勉強からいたしますと、ヨブは自分の口から出る言葉でもって言葉の結果を見よ作っていたんです。私の最も怯えたものが私を襲い、最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかった。ヨブは自分の口から出ている言葉でもって苦しみを招きました。クリスチャンの口から出る言葉が、普段口から出ている言葉が、そしてそれだけではない、サタンが攻撃をしたときに口から出る言葉がやがては現実になるんです。これを私たちは呼ぶ気から学ばなければいけない。呼ぶは普段からやがて財産をなくす、やがて子供たちが死ぬ、やがて私も体に医学の力では治らないような病気になるということを言っていたから、その通りになっちゃったんです。イエス様自身がこう教えています。マタイの福音書の12章を開けていただきましょう。マタイの福音書の12章の36節と37節と見ていただけると、イエス様自身がこういうことを教えました。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。神様ではない、あなたの口から出た言葉がこう動きを取ります。あなたの今日の生活が豊かなものになっているのか、惨めなものになるのかということは、昨日あるいは1週間前に、あるいはもっと前に、あなた自身の口から出る言葉で決まってしまうんです。今日あなたの口から出る言葉でもって、一遍ではないんですよ、丸一日ですよ。どんな状態の時にでもあなたの口から出る言葉というものでもって、来週の来月のあなたの将来の生活というものがどんなものになるのかが決まります。経済的に豊かなものになるのか、心に平和を持つものになるのか、健康になるのか、楽しい家庭となるのか、それともサタンに惑わされる生活に入るのか、あなたの口から出る言葉で決まります。神様が準備している祝福を受け取って裕福な生活を送るようになるのも、あるいは神様からの祝福をサタンに妨害されるようになるのかということも、あなた自身の口から出る言葉によります。なぜかマタイの12章の34節を見ていただけるとこう書いてあるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうしてよいことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。あなたの心の中にあることを口から告白をしてしまう、つまりこれが信仰です。あなたの本音が出てくる。 マタイの福音書18章の18節の原理の大切さを呼ぶ気からあなたは学ばなければいけないんです。この地上で縛るものは天でも縛られる。この地上で許すものは天でも許す。あなたの口から出る言葉でもって神様が力の出るものになるのか逆のものになるのか、あなたが決めてるんです。箴言の18章の21節では、死も生もあなたの舌に左右されると教えています。どちらかを愛して人はその実を食べる。死ぬものなんのか生きるものなんのか、あなたが自分で自分の運命を決めているんです。神様ではありません。星の動きではない。だから神様の言葉、約束に対しての信仰で生活をするということが大切になる。だから呼ぶ記というものを読んだときに、私たちの方がその呼ぶ記から勉強しなきゃならない。今まで2つの点、神の義というものをしっかりと理解をしていないと呼ぶのようなマイナスの生活に入る。自分の口から出る言葉というものでもって自分が刈り取ります。気をつけなければいけない。どんな時でもきちんとした動きを取らなければいけないことになります。神様の言葉に従ったものだけしか告白をしてはいけないということになる。どんな状態であろうと神様の言葉で言っている通りに告白をしていなければ呼ぶと同じになるわけです。自分で悲劇を招いてしまう。3つにまとめると言いました。3番目にいきましょう。3番目の点はですね、実はこれは呼ぶ記全体にわたって言っているものなんですけれども、その中から一つの例だけを取り上げてみましょう。ヨブの口から出た言葉全部がこれに当てはまるんですけれども、その中から時間的に言ってちょっと難しいからですね、一つだけ3番目の点になるものを言ってみたいと思う。ヨブ記の3章を開けていただきましょう。3章の1節から読んでいます。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅び失せよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も。その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ。昼を暗くする者もそれを脅かせ。その夜は暗闇がこれを奪い取るように。これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その夜ははらむことのないように。その夜には喜びの声も起こらないように。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように。この夜明けの星は暗くなれ。光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように。それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか。なぜ私は生まれた時生き絶えなかったのか。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸うちぶさがあったのか。今頃私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは王宮を持ち自分の家を銀で満たした首相たちと一緒にいたことであろうに。これは地獄ですよ。それとも私は密かに降ろされた流産のこの世、光を見なかった英治のようでなかったのか。賢では悪者どもは生きり立つのをやめ、賢では力のないた者は憩い、囚われ人も共に休み、追い使う者の声も聞かない。賢子では下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放される。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられたのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のようにあふれ出る。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。これがですね、一つの例として出せます。ヨブの口から言った言葉です。確かにですね、ヨブは苦しい目に出会っております。ヨブの考えからしたらば、これ2番目です。自分の口から出る言葉でもってサタンからの災難を招いたということをヨブは気づいていないから、自分の財産をなくした、 子供たちが死んでしまった。自分も医学的な力では癒されることがない病気になったという具合に、ヨブが心配をし、ヨブが恐れていたものが次々に現実になっていく生活というものは、耐えられないものを感じたということは私にも同情できます。かわいそうにも思うけれども、この3章でもってヨブが口を開いてどういうことを言ったのか、まあ、これは他のところでも実は同じなんですけれども、この3章でもってこの3章に入る前にヨブの友達がヨブを慰めようとしてヨブのところに来てました。これは2章の11節から始まる。でヨブの3人の友達がヨブを慰めに来た時に一体どういうことが起こったのか、2章の11節から見ますと、そのうちヨブの3人の友はヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから訪ねてきた。すなわちテマン人エリファズ、シェハ人ビルダテ、ナーマ人ツァッフォルであった。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。それほどおできでもって体中が苦しかったわけです。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上にまき散らした。こうして彼らは彼と共に、ヨブと共に、何か何や地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。何か何や誰も一言もヨブに話しかけておりません。その後で三章でヨブが口を開いて自分の日を呪うという時まで、ヨブは心の中で、これは7日7番ですよ、何をメディテートしていたか考えていただきましょう。そのメディテートしていたものが、何か何やメディテートしていたものが三章でのヨブの口から出る言葉になっているんです。今一度この3章ですね、2節からヨブの口から出た言葉だけを完全に読むから、皆さんそこでもって一体何が神様はこのヨブ記からヨブの口から出た言葉から私たちに教えようとしているのか考えていただきたいと思います。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅び失せよ、男の子が胎に宿ったと言った。その夜もその日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ、その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな、月の数のうちにも入れるな。ああその夜ははらむことのないように、その夜には喜びの声も起こらないように、日を呪う者、リビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように、その夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの悪能を見ることがないように、それは私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生き絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の巣乳房があったのか。今頃私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは王侯を持ち自分の家を銀で満たした首相たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに下ろされた流産のこの世を、光を見なかった英治のようではなかったのか。かしこでは悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは力のないた者は憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない、それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるのに過ぎないとは。彼らは墓を見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられるのだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のようにあふれる。私の最も恐れた者が私を襲い、私の怯えた者が私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。この後でテマン人エリファズが話しかけている。よく見てくださいよ。 ヨブは3章でもってヨブが言った言葉はその前に、だからすなわち7日よりもちょっと前の話になりますけれども、ヨブが自分の妻に向かって言った言葉ほどに神様を頼りにしているということが見えない生活なんです、言葉なんです。2章の10節を見ていただきましょう。ヨブは自分の女房に向かって、女房がそんなことするなら神を呪って死んなさいと9節で言ったのに、2章の10節、しかし彼は彼女に言った、あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないか。よく気をつけてください。これは幸いを受けたからと書いてあるんじゃありません。幸いを受ける、原本でこれ未来形です。これから受ける、しかも確実にそうなるという意味を持った意味での未来形の言葉です。ヨブ自身は幸いを神から受ける、だから災いも受けると言ってる。そうだとしたらば、ヨブはこの時点ではすでに災いというものを受けていることになる。財産をなくした、子供たちはみんな死んじゃった、自分の肉体は医学では治らない病気になっちゃってる。だとしたらば、神様から災いを受ける、幸いを受ける、災いも受けるというんだったら、神様から災いを受けたとその時何を受けるのか。神様から幸いも受けるはずでしょ。ところが今読んだ3章にはどういうことが書いてあるか。ヨブが3章で言ったことは、実は残りも全部そうなんですけども、ヨブが言った言葉にはどこにもこの今直面しているこの苦しい状態は神様の力で切り抜けることができる、神様はまた私を祝福してくださるという希望の全然持っていない言葉なんです。全然希望がありません。もしも幸いは神様がくれる、神様によって祝福を受けている生活ができる、だから災いもそれが来るときには受けなければいけないと自分で言っているんだとしたら、これ2章の10節で自分の女房に言ってるんですから、その言葉をヨブが自分で信じているんだったら、ヨブが3人の友達に向かって喋っているどこかでもって災いを受ける、だから幸いも私は受ける、これを今切り抜けたら私はまた神様から祝福を受けるはずだというような意味の言葉がどこかにヨブの口から出ていなければいけないことになりますけれども、そういう希望のある言葉はヨブの口から一言も出ていないんです。これ言ってみましょう。1章の21節でもって、これは多くの教会でいろんなクリスチャンが引用する言葉です。1章の21節、1節で何て言ってるか、この言葉も考えてみていただきましょう。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆を褒むべきかな。もしもこの言葉を、これヨブの口から出た言葉ですよ、ヨブが本当に信じていたとしたらば、ヨブは自分の口から主の名を褒めるということを言いました。主は与え主は取られる、主の皆を褒めべきかな。実はですね、このヨブの口から言った言葉は、私は正しい正しくないって言ってるんじゃないんですよ。誤解しないでくださいよ。私が言ってるのは、もしもヨブがこの1章21節の言葉を自分の口から言った言葉を本当に信じているんだったら、3章でもってヨブの口から出た言葉のどこかに、あるいは残りの 章でもってヨブの口から出た言葉のどこかに主の皆を褒めたたえる言葉がなければいけないはずです。ヨブは3章でもって自分の方から口を切った。それから後でもって3人の友達が次々にヨブに談及していくのに対してヨブが返事をしております。だからヨブは合計、これは後で皆さんヨブ記を調べていただきたい、合計9回喋ってる。それでですね、まあもちろんヨブ記の何章何章というのはこれは後ほどの人が便宜上つけたものなんですけれども、一応同じような長さになってるから、その何章何章というヨブの口から出た言葉を全部合わせますと20の章になります。それだからどうっちゅうことはないけども、その20の章、他の人たちが一体何いくつの章のヨブに談及したかというのから考えてみて、9回答えをして、その20章の間でたった一言でも主の皆を褒めたたえるという言葉がどっかあるか、褒めたたえるようなことを言っているか、言っていないんです。皆さんご自分で調べていただきましょう。ということになると、ヨブの口から出た言葉、この主は与え、主は取られる、主の皆を褒めべきかな、というのもヨブ自身が信じていない言葉だということになる。信じていたら、この間で1回ぐらいは出てくるわけでしょ。このようなヨブの言葉を、ヨブが苦しみにあったときに、ヨブの口から出た言葉を、どこにも希望のない言葉というものを、ヨブ記のすぐ後に載せられている詩編でもって、ダビデの人生と比較をしてみますと、どれほどヨブには希望を持っていない心理状態であったのかということがわかります。皆さん自身がですね、この教会ではこの賛美集というのを持ってる。これで賛美いたします。この中には全部でもって56の曲がある。その中のいくつかはですね、詩編から書かれているものにメロディをつけたものがある。ダビデの書いた歌の中にメロディをつけてます。ダビデはどうしたか。苦しい状態に置かれたときに、周りの人からは背かれ、イスラエルの王様だったサウルからは誤解をされて自分の命を狙われている。自分の女房の父親です。広い世界に逃げていく場所がないというような苦しい状態になったときに、ダビデは何を、どういう言葉を自分の口から出しているか、一つだけ例を申し上げましょう。詩編の34を開けていただきましょう。ヨブ記のすぐ後が詩編です。詩編の34を開けていただきましょう。ここにはですね、ダビデによる、彼がアビメレクの前で気違いを装い彼に追われて去ったとき、実はアビメレクというのは、これガシの握手、ガテの握手という王様の前で実はこれやってるんですけども、もうソウルからは追っかけられてきてる、自分の家来はほとんどいなくなっちゃった、自分はもう少ししたらこのガテの王様握手に捕まえられそうになった。でもだから自分は気違いを装って口からあぶくを出したような刀であちこち振り回したりして、それでこんな気違いなんか捕まえてもしょうがない、それでソウルに連れてく必要ないよ、ほっぽれというふうにして難を逃れた。その時どういう歌を歌ったか、神様を信頼した言葉です。希望に満ちた言葉です。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。気違いの真似をしている時ですよ。下手をしたら捕まえられてソウルの前に連れて行かれて首を切られるんじゃないかと思う時ですよ。私と共に主を褒めよう、共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私を全ての恐怖から救い出してくださった。私が主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた。こうして彼らは全ての苦しみから救われた。主の使いが主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことがないからだ。何一つ欠けてるものがない。こんなものがあったらいいという人がない。全部神様が満たしてくれる。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようとし 引かずの多いものを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行い、平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しきものに向き、その耳は彼の叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼の記憶を力消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。こういう賛美をしながら気遣いの真似をして、ガテの悪手の王様から逃げている。ダビデの言葉にはどんな状態であろうと神様を信頼した言葉、希望に満ちた言葉です。そういうのがですね、こういう賛美集に使われている。ところがもしもですよ、ヨブの口から出た言葉をこの賛美集に乗っけたらどうなるか。どこの教会だってダビデのこの詩編は賛美に使うけれども、ヨブの言葉は賛美歌に載せておりません。なぜか、ヨブは自分の苦しい立場について愚痴はこぼしているけれども、主を神様を頼りにしてこの苦しみから抜け出ることができるという望み、希望を、信仰を持っていないからなんです。神の義を理解していなかった。自分の口から災難を招いている。希望のない言葉しか言えない。だからヨブはそういう惨めな動きになったわけです。最後になって自分がそれを悔い改めた。神様が祝福してくれました。まとめましょう。ヨブ記全体を通して何が一番悲劇だったのか。ヨブにとって一番の悲劇は何だったのか。ヨブが財産をなくしたことではありません。ヨブ記の42章を開けていただきましょう。ヨブ記の42章の10節を見ていただけますと、ヨブがその友人のために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、つまり健康にしてみです。さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。だからヨブは財産を2倍に増やしました。ヨブが7人の息子、3人の娘を亡くしたのが一番の悲劇かというと、そうではないんです。なぜか、42章の12節を見ていただきましょう。主はヨブの前の半生よりも後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万6千頭、ラクダ6千頭、しめしました。羊1万4千頭、ラクダ6千頭、牛1000首、メロバ1千頭を持つようになった。これは前の財産のちょうど倍です。また7人の息子、娘3人を持った。でこのヨブの娘ほど美しい女はこの国のどこにもいなかったという。大抵3人娘がいるとそのうちの1人はブスなんです。失礼しました。そういうこともないと思うけど、3人が3人とも美人だった。だから前に7人の息子、3人の娘を亡くしたのがヨブの一番の悲劇か。そうだよね。ちゃんとそれ元に戻してる。ヨブが病気になったのが一番の悲劇だったかではありません。病気は長く続いておらない。主が癒してくれました。健康になった。それでその健康になってから、ちょっと待って、これ聖書読まなきゃ皆さん分かんないと思うから読みましょう。16節、その後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。ヨブが病気になって財産を全部なくして、7人の子供、3人の娘を全部なくして、その後で140年生きたんです。まあ、7人の息子、3人の娘、合計10人を作るのにヨブが何歳だったのか皆さん想像できると思う。しかもその10人がお互い自分たちでもって自分の誕生日に 兄弟たちを呼んでパーティーを開ける年齢です。だから当夜12ではないわけです。それから140年間生きた。もしもこのヨブが災難にあった時点で100歳になっていたとしたらば、240歳までヨブは生きていたということになります。この時点ですでに140歳になっていたらば、合計280歳になるまでヨブは生活をしていたんです。なぜか、前のヨブの前の半生よりも後の半生を主はもっと祝福したというから、おそらく前に140年生きてた。それからあと140年、合計280年生きていたということになります。だからヨブが病気になったというのがヨブの一番の悲劇ではないということになる。ヨブ記全体を通して一番の悲劇は何なのか、言い方を変えましょう。私たちがヨブ記から学ばなければいけない一番大切なものは何なのか、それはですね、神様がヨブという男に対して持っている評価というものと、ヨブが神様を見ている時の見方というものに大きなギャップがあるということなんです。神様はヨブという男をどう見たか、ヨブ記の一章の一節から言ってみましょう。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。一章の八節、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にいないと神様はヨブを評価しています。2章の3節、主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。神様はヨブをこのように評価をしています。つまり神の義です。そして神様の方では、神様が準備しているものをヨブが全部受け取って現実にして楽しい生活が送れるようにしております。ヨブは東の方で一番の金持ちだったという。神様はそれよりももっと経済的にも物資的にも豊かな生活を送らせようと準備をしていた。神様はヨブに向かって健康に満ち喜びのいっぱいある人生を送らせようと準備をしておりました。神様はヨブに楽しい家庭生活を持たせようと準備をしていた。それなのにヨブは神の義を理解していませんでした。神様がヨブをこのように見ているという理解をしていなかったんです。そればかりでない、ヨブ自身が神の義というものを理解していないというばかりでなくて、ヨブ自身、やがて私は苦しみに遭うといったように神様というものに対して信仰を持つことができなかった。これが一番の悲劇です。私たちがこれを学ばなきゃいけない。義の人は信仰によって生きる。信仰で義と認められます。あなた自身、神様があなたをどのように評価をしているのかということを神の言葉から正しく理解をしていなければ、ほいでその理解したものに基づいてあなたが信仰を使わなければ、神様が準備をしている豊かな生活はサタンに盗まれてしまいます。だから私たちはヨブ記からこういう点を学ばなければいけないんです。神の義というものについて理解をするということがどれほど大切なことなのか。こちらから神様を見るんではない、神様はあなたをどのように評価をしているのかというのをあなたが理解をするというのがどれほど大切なのか、神様の言葉から以外理解できません。そして聖書で教えている信仰というものについての理解をし実践するということがどれほど大切なのか。ヨブは神の言葉に基づいた言葉を自分の口から言ったんじゃない、自分が持っている恐れ、サタンが教えてくれるものをそのまま口に出してそれを現実にしちゃってる。そうしておいて神様というものについての知識、神様の教え、これは聖書ですについての知識のないということが 私たち自身をどれほどの破滅に導いてしまうのかということを呼ぶ気から学ばないといけないんです。それに反してですね、もし私たちが真理を知り、その真理に基づいての行動に出たらば、これが呼ぶ記の最後42章になるんですけども、そしたら神様自身が呼ぶに対して今までの財産を倍に増やしてくれた。子供たちが死ぬ前と同じように7人の息子と3人の娘と手に入れることができるようにしてくれた。こうしてそれと同じだけの年月また生きることができるようにした。つまりヨブは人生を二度繰り返すことができるものを神様がヨブに与えてくれた。それと同じように真理を知って、その真理に基づいての行動に出たらば、私たちにも大きな祝福が、楽しい人生が準備をされているということを私たちがヨブ記から学ばなければいけないんです。私は年寄りになったからもうこれからも人生楽しみがない、言わないでください。ヨブは140歳になってからまた140年生きたんですよ。前の半生よりも後の半生をもっと祝福されたって言うんですから、もしも前の半生が祝福されていなかったら、これからの半生もっと祝福される、期待して動かなきゃいけない。神の義ですから、自分の口から出る言葉気をつけなきゃいけない。そして希望のある信仰の行動を取らなきゃいけない。最後にですね、呼ぶ気というのをまた見てみましょう。どういうふうにしたらこの呼ぶ気というものから我々が一番の学びが取れるのか、ロマ書の8章を開けていただきましょう。神様はですね、呼ぶ気を通してこういうことを私たちに教えさせようとしておりました。ロマ書の8章の28節から見ていただきましょう。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられて、人々を神の御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子と一番上の兄さんとなられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになります。なりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは葬られる人で見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者なのです。これを私たちは呼ぶ気から学ばなければいけないんです。いろんな面で呼ぶ気というのは誤解を受けた教えになってました。ここらでもって正しい解釈をするように、神様の霊が私たちに教えようとしている通りの解釈を私たちがするように動かなければいけなくなります。これでもってですね、呼ぶ気というものを一応終わりにしたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると言ってくださいました。どうぞこのような一番今誤解されている呼ぶ気というものについても、どうぞ私たち一人一人があなたが私たちに教えさせようとしている点をその通りに理解することができるよう、さらにあなたの聖霊様を通して私たち一人一人の頭の中にあなたが語りかけてくださるよう、真理を見つけることができるようにあなたが動いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。こうして真理に基づいて私たち一人一人がこの世での生活をより自由なものとなり、サタンの束縛から解放されたものとなるよう、あなたが全てを賄ってくださることを心から信じて、この時点で感謝をいたします。天のお父様、こういうふうな行動を持てたことありがとうございます。
感謝と賛美とこの祈りをこの講座を閉じるにあたりイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。